からチャーシュレイリホー、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの回となります。それではお聞きください。どうぞ。
お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。
おはようございます、チャモリです。今日のテレフォンショッキングのゲストは、前回のあーちゃんからのご紹介でリリアさんになります。どうぞ。
こんにちは、リリアです。
こんにちは、リリアさん。はじめまして。
はじめまして、チカラさん。
やっとお話できましたよ。
本当ですよね。
うん、すごい。
楽しみ。うん。
楽しみですよ。で、今日は、実は僕ね、リリアさんにちょっと一個言いたかったことがあったんです。何かっていうと、僕、もともとリリアさんとは、スタイフで繋がったんですけど、一番最初に僕がリリアさんの、認識できた時って、3分間チャレンジだったんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうそう。だから、それってあれ、もう1月過ぎて2月ぐらいだったと思うんですけど。
はい、そうですね。最近といえば最近。う
ん、すごい最近で、だから僕、リリアさんが、はい、3分間チャレンジを好きになってくれた方っていう記憶でずっと思ってて、チャモリどうですかっていうのでね、お話しさせてもらった記憶があったんだけど、
はい。
実はリリアさんってスピリチュアルの方も、いろいろやられてる方って僕、本当の本当に知らなかったんです。全く知らなくて。
あ、そうだったんですね。うんうんうん。はい。
で、だからあんまりそういうスピリチュアルの話って、
はい。
しない人はしないから、あんまりそういう話題振るのも、自分から振るのもなと思ってたから抑えてたんですよ、僕。
おー、そうなんですか。うんうんうん、
そうそう。だからチャモリのお話しするときって、僕事前にこの方にはこういう質問させていただこうと思って、そう、投げるんだけども、最初にお渡ししたご質問って全然違うお話だったじゃないですか。Kindle 本出されてたこととかちょっと聞きたいなと思ったりって思ってたんだけど、
はい、
この今日のこの収録の2日か3日前ぐらいだったと思うんですけど、僕、リリアさんの過去のスタイフもちょっと一回聞いてみようと思って聞いてみてたら、ずっと追っていったらなんかいろいろ出てきて、
はい、
ね、リリアさんカードリーディングもやられてたりとかっていうのもあったし、
はい、
あと一番驚いたのがニーナさんとアカシックセルフ、アカシックレコードセルフリーディングっていうのを、やりましたっていう放送も撮られてたでしょ。
そうそうそう、撮ってましたね。
ね、
う
ん。それが去年の9月ぐらいっていう収録だったと思うんですけど、僕ね、それを僕が見たタイミングって、実はですけど、別で僕が全くリリアさんと、全く別のところで僕はニーナさんに、
はい、
アカシックレコードリーディングを僕がやりたいってニーナさんに言ってたタイミングのすぐ後だったんですよ。
そうだったんですね。
そう。すごくびっくりして、全然僕の中では2人がリンクしてなかったところで、別々に僕がアカシックレコードをニーナさんにやりたいと思うんだけどって相談してた直後に、全然関係ないと思ってたリリアさんが、実はもうすでにニーナさんとアカシックセルフレコードリーディングをやってるって。なんだこの偶然はというか、もうね、びっくりしたんですよ。
すごい、もうタイミングですね。
すごいタイミングでしょ。だから僕、その直後にすぐにリリアさんに DM して、はい、リリアさんと、スピリチュアルのお話ちょっとリリアさんとしたいって言って、全部、思ってた想定質問全部変えていいですかって直前、だからこの収録の直前ですもんね、3日ぐらい前かな。
そうでしたね、
あれをやり取りしたそのタイミングに全部がもういろんなものがバーって今つながってきてる。
すごい、うんうんね、
これちょっとね、はい、聞いてくれてる人は何のこっちゃなんだろうけど、僕大興奮なんですよ今だから。
すごい宇宙の流れですよ。
絶対なんかあるでしょ。
うん、ありますあります、あると思う。
しかもこのチャモリの収録のタイミングも僕にとってはすごくたまたまで、
はい、
リリアさんとは何回かこうスケジュール調整した中で、僕初めて日曜日たまたま空いてた日を たまたまリリアさん初めてなんですよ、はい、日曜日収録って。
そうなんだ。
そう、この日もだってリリアさんからこの日だったら空いてますっていう感じだったんですよね、確かね。
で、はい、
で大体僕1週間ずれで大体皆さんのスケジュール調整してるんだけども、リリアさんのタイミングだけちょっとね、いつものタイミングと違うタイミングでちょっと早めなんですよ、僕にとっては。
ああ、そうなんですね。
それでも、まあ日曜日でも、この日僕もたまたまちょっと一人で外に出るタイミングがあったから、この日と決めた上で、
はい、
さらにという、この2、3日前に気づき、なんかもう全部がすごい、全部がすごいっていうね、もう笑うしかないっていう感じです。
あ、本当笑うしかないですね。
という、すいません、ちょっと冒頭僕の話ばっかりずっとしちゃったけど、ということで今日はぜひね、リリアさんとスピリチュアル、はい、リリアさんがどんなスピリチュアルとの出会いをされたのかとか、あとはできればそのアカシックセルフレコードリーディングについての実際体験されてどうだったかみたいな話をね、ちょっと今日はぜひ伺いたいと思っています。
はい、はい、楽しみ、楽しみ。はい、
ということで、すいません、僕の大興奮をちょっとね、リリアさんにもお伝えしたいし、これを聞いてる方たちにもちょっとお伝えしたくて、ちょっと喋っちゃいましたけど。
あー、すごい。はい。
ちょっとぜひ、ここからはじゃあ、リリアさんのお話をぜひ伺えればと思うので、じゃあ、早速最初の質問にさせていただきたいと思うんですけど、
はい、
そもそもリリアさんは、どんなきっかけでスピリチュアルに出会っていったんですか？
そうですね。私は思い返してみると、
はい、
もう、十数年前かなって思うんですけど、
はい、
その時に、私子育てサークルのチラシをですね、あの子育てプラザみたいなところで偶然目にして、
はい
はい、でそのサークルの代表の方が今の私の会社の部長なんですけど、
はい、
でその方がその結構ナチュラルにこうスピリチュアルを暮らしに取り入れてるような感じの方で、
はい、
うん、でその方のブログとかそういうのを見ながら徐々にだったかなっていうような、そんな風に記憶してるんですよね。
あ、じゃあ別にあの普通に自然とこう知り合った方がスピリチュアルについても詳しい方で、徐々にその方とお知り合ってお話ししていく中で惹かれていったみたいな感じなんですか？
そうですね、最初はまだそのチラシだったのでお会いすることがなくて、そのサークル活動の中でお会い、ま
あ、
その後できたんですけど、そうなので、そうそう、最初はそうだな、いろいろこうブログ見たりとか、そこからこうブログってあのこう関連してつながってる方のブログも飛んだりできるじゃないですか。
あ、
なのでなんかそういうところからゆっくりというか、なんかあ面白いなって読んでる間に、だんだんはーってなるほどっていう感じだったんじゃないかな、確か。
じゃあなんか自然とこうつながっていって広がっていったみたいな感じなんですか
ね。あ、そうですそうです、自然と、そんな感じでしたね。
そうなんですね。じゃあ結構そのもうスピリチュアルっていうものに関わり始めては、結構な長めといえば長い感じなんですかね。
そうですね、もう10年以上は経ってるので、
そうなんですね。でその中で、ね、はい、今リリアさんは、ご本人としてそのスピリチュアル的なものに関連するような活動とかって何かされてたりするんですか？
あ、そうですね、私は結構もうスピリチュアルっていう世界がもう自分の中でナチュラルにこう馴染んでる存在なので、
はいはいはい、
なのでそうですね、私毎朝朝活が趣味というか朝活が好きで、
はい、
でその中であのこう朝一番をこう一日スタートする前にこうありがとうの気持ちを意識する時間っていうのを持ってて、
はい、
でその時にその自分のルーツであるあの、まあそうですね、おじいちゃんおばあちゃんとかその上とかお名前分かる範囲でお名前をお呼びしていつもありがとうございますみたいな、そういうことをしてるんですけど。
あ、そうなんですね。
それがそうだな、スピリチュアルといえばそうなのかな、まあ曖昧な部分ではあるかもしれないけど、
はいはい、
はい、そういうのはあるかな。あとはなんかそうだな、その宇宙とかそういう大きな存在に対して今日も全て委ねますみたいな、そういう気持ちを持ってスタートしてますね、
うん、あ、そうなんですね。そっか、だから、はい、あのまず自分にとっての日々の習慣の中でスピリチュアルを取り入れてるっていう、今そんな感じですかね。
そんな感じです。こうなんか特別何か、そうそうそうそう、リーディングしたりとかそういうのは、そうですね、なかなかちょっと できてはないので、うん、はいはい、その暮らしの中でって感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、まだなんか制作か、例えばニーナさんとかだと、うん、そのエネルギーワークとして、はい、あのアクセサリーを作っていたりとか、うん、例えば、はい、あのなんだろうな、シンさんとかだとオラクルカードのリーディングをしていたりとか、うん、それを誰かに提供しているみたいな、そういう活動を広げられている方もいたりするけど、リリアさんはそういう活動をしているわけではないってことなんですかね。
そうです、そうです。オラクルカードは何種類か持ってるんですけど。
あ、そうだ、その話もちょっと伺いたかったんですよ。オラクルカードじゃなくてもう一個、はい、シナジックカードでしたっけ、シンパシーカードでしたっけ。
あ、シンクロニシティ、
あ、シンクロニシティカードか。
はい、
あれはやられてるんですか。
あれはですね、持っていてなかなかできてはないんですけど、なんかその講座を受けたりしたこともあって、
はいはい
はい、なのでそうですね、そのあのカードも私が好きな、フミトさんとリカさんというご夫婦がいらっしゃるんですけど、
はい、
うん、その方たちがこうプロデュースして出されたカードで。
あ、そうなんですね、うん、
そうなんです、そうなんです。なのであの、そのフミトさんという方はあのカメラマンさんなんですよね。
はい、
うん、なのでその方のカレンダーも毎年買って、でそのカレンダーをもうリビングにかけてっていうことをしたりとかしてます。
うん、あ、うん、そうなんだ。まあじゃあとにかく誰かに対してそれをやってあげたり、リーディングするので募集しますみたいな、うんうん、そういう活動ではなくて、どちらかというと自分のために、自分の、まあ、趣味っていうんですかね、自分の生活のために使っているっていう感じですかね。
そうですね、今はそんな感じです。
ああ、いいですね。それ、うん、あのそういうスピリチュアル的な、まあ、毎日の習慣とかをやるようになってから、はい、やる前とやるようになった後と、なんか自分として変わったなとか、うん、意識が変わってきたとか、なんか何かこう環境が変わったなとか、なんかそういった実感するものってあったりするんですか。
うん、あ、そうですね、やっぱりやってないのとやってるのとではこう、うん、日にちの自分の中で幸せを感じる度数がやっぱり違う気がするし、
あ、やっぱり、
うん、そうですね、なんとなくこう生きてるよりも毎朝をこうなんていうのかな、うん、こう新鮮な気持ちでスタートできるっていうのはやっぱり大きくて、
はいはい、
うん、はい、すごくもう心地よさは感じる、うん、感じますね。
あ、やっぱりなんか、やっぱりそうなんですね。なんかね、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、うん、意識するのとしないのとで、自分の意識次第だとは思うんだけども、なんかね、
うん
うん、リラックスしたいときにヨガをやるとか、リラックスしたいときにランニングする人もいるだろうし、
はい、
リラックスしたいときに、まあ、美味しいもの、スイーツを食べる人もいるだろうけど、うん、なんか、そういうものの一個な気がしてて。
ああ、そうそうそう、ね。そうですね。うん、そうそう、まさに。
まさにそうですよね。だから、
うんうん、
自分の一個の手段というか、うんうん、意識をするかどうかだけで、全然こう、うん、リリアさんは朝それをやるだけで、一日の幸せとか満足感が違うって言ってくれてるのと同じように、自分の意識次第でなところが強いなと思ったんですよね。
うん、本当そうですよね。
だって全然違うもんね。
全然違う違う違うと思います。うん、
なんか、
うん。
だから例えば冒頭の話で、今回のそのアカシックレコードリーディングだったり、リリアさんとのスピリチュアルのお話できるって気づいた時の僕の幸せ感ってやっぱりすごくて、なんかね、
はい、
やっぱそれを今まではまあ偶然は偶然でたまたまでしょうで終わってたはずなんですよ、去年だったら。
うん、うん、
でももしそこに、いや何かのつながりがこうして全部あるからここにいるんじゃないかって思うだけで、思うだけですよ、うん、他何にも変わってないのに、うん、自分が思っただけで、うん、こんなに満足感が出るというか、うん、あのワクワク感や楽しみ感が出るんだと思うと、やった方がいいじゃんって思うんですよね。
あ、そうそうそう、そうなんですよ、ね、うん、ほんとそんな感じ、うんうん、
ですよね。もちろんでも、うん、それが嫌だとか嫌悪しちゃう人はいるだろうから、まあそれはそれで無理強いするものじゃないけれども、
うんうん、
僕はどっちも知ってると思ってる中で今思うのは、意識だけで変わるんだったら意識だけで満足感が変わるんだから意識するだけでいいなと思ってるんですよね、
まあ、うーん、確かにそうですよね、もう本当自分の中の世界ですからね、
う
ん、
そうそう、全部自分の中だから、
そうそうそうそう。
ね。
うん。うん、うん。
本当にカレー食べたいと思った時にカレー食べるのと一緒で。どれに、なんかそんなもんですよね、なんかね。
あ、そうそうそう、本当にそんな感じ、もうナチュラルな感じで、ね、あ
そこ
何かあれしたい、これしたいっていうような、うん、そうそうそう。
そうそう、
そんな、うん。
そんな感じを今ね、ちょっと味わっていて、だから、一連が、まあ、エンタメといえばエンタメかもしれないですよ。自分の中だけで分かるエンタメかもしれないけど、全部がつながってるなって思うだけですごくハッピーというか、すごくワクワク楽しめるっていう、今実感をしているところなんですよね。
おー、素晴らしいですね。うん、
だから、うんうん、もしこのチャモリを聞いてくれてる方で、いや、そうは言ってもって思ってる方がもし言ったとしても、まあ、意識だけで否定をすることだけは一回やめてみると、なんか変わったりしますよって、僕は今、本気でね、思うところですよね。
あ、本当そう思います。もうジャッジは必要ないなっていつも思います。
ね、うん、なんかそうですよね。
そうそう。わかります、わかります。
なんとなくね。
自分の、ね、そうそうそう、なんか枠を外すっていうか、自分の心が自然にそっちに向いたらそっちにね、行けばいいし。
そうそう。向かなきゃ向かないでいいし、でも自分にとってはどっちもあるかもって思うだけで、全然違うなっていう気がしましたよね。
そうですね。本当、自分が心地いい方を選べばいいので、
なんか
どんどん心が自由になるって。
そうそう、自由になるね。こうあるべきみたいなものを外して、その時はあとは最終的にどっちを選んでもいいけど、まあ、どっちかっていうのを選べる選択肢が自分の手駒が増えていった方が、より、なんか、ハッピーというかね、より楽というか。
そうそうそう。うん、そうそう。正しいより楽しいを選ぶというか、なんて言うんだろう。
そうそうそうそうそう。なんか、そんな感じ。その時ね、
うん。ワクワクって。そうそうそう。そうですよね。
そう。だから、なんか、そのスピリチュアルってでも、こういうふうに考えれるようになる前は、儀式的にこうしなきゃいけないとか、なんかガチガチかと思ってたんですよ、僕。
おー、そうなんですか？
うん。なんか、そっちに行っちゃうと、今までの自分を全部、全否定して違う自分にならなきゃいけないのか、みたいな、そんな気持ちもあったから、すごい嫌悪していたというか、近づかないようにしていたみたいなところが、ちょっとイメージはあって、多分ね。
ある意味、かなり意識していたというか、違う意味でかもしれないけど。
もしかしたら、むしろね、思えば思うほど、むしろ意識してるじゃないってことかもしれないけど、なんかそういうものだった気がしたけど、いや、全然なんか、自分は自分で変わりはないし、本当に一個新しい楽しみを、趣味を増やしたみたいな感じかな。
そうですよね。
ね。
そうそうそう。うん、そんな感覚。なんか自分が花束持ってたとしたら、新しい花を一本こうね、なんていうの、そしたら花束がより鮮やかになるじゃないですか。
そうですね。そうですね。
うん、そんな感じのイメージかな。うん。
あ、確かに。だからそっか、自分が持っていた花束、今までの花束を捨てる必要はなくて、そこに、新しい色を1個追加したって感じ、
うんうん。あ、そうそうそう。だからより幸せな、華やかになったって感じ。
ああ、わかりやすい。すごいですね、今の。例えば、わかりやすかった。すごい。
あ、本当ですか？うん、よかった。うん、そんな感じ なのかなって思いました、今、
うん。あ、そうなんだ。そっかそっか。うん、でも、いいですね。で、今日ちょっとリリアさんとお話聞きたかったのが、その、まさに、ニーナさんの、アカシックセルフレコードリーディング、アカシックレコードのセルフリーディングをご体験されたっていうお話をちょっとスタイフでされてたのを聞いたんですけど、僕も実際もう申し込んだんです。はい、それ、ニーナさんにね。で、この放送が公開されるときにはもしかしたらもうやっているかもしれないんだけども、その前として僕がちょっとリリアさんに、実際リリアさんがアカシックリーディングを自分でやられてみて、まあ、やる前にどう思っていたのかと、実際やってみてどうだったのかみたいな、その辺の話もね、ちょっと伺いたいなと思うんですけど。
なるほど、なるほど。はい。
実際その、アカシックリーディングをやる前ってどんな感覚で、試そうと思ったんですか？
そうですね。私はもともとアカシックレコードとかそういうことにはすごく興味があって。
あ、もともとあったんですか？
っていうのも、 そうなんですよ。で、何かでですね、私、その前世の中のどこかで、そのアカシックレコードに携わるような仕事をしていたことがあるって聞いたことがあって。
あ、それはその、あれですか、その広告を見て、スピリチュアルの話に関わる前ですか、後ですか。
あ、それは後ですね。
あ、後、
それは後の話。ね、
はいはい、
うん、そうそうそう。それで、アカシックレコードっていうものを知って、で、
はい、
ああ、なんかすごいな、そんなもう存在があるんだなって思って、で、自分がちょっと興味を持つってことは、やっぱり何かしら、ね、前世なり何なりで関わりがあったのかもしれないっていう気持ちは持っていて、
はい、
うん、で、はい、で、そのニーナさんのお話を聞いて、ああ、すごいって、そんな自分でも、なんか、興味ありつつも遠い世界だったんですよね。まさか自分が、うん、そのなんていうのかな、アクセスできる場所ではないと思ってたから、うん、
はいはい、
うん、はい、なので、あ、やってみたいなって思いまして。
あ、うん、そうなんだ。いや、だってそう思いますよね、もともとはね、うん、そんなものに自分がつながるってどういう感覚だろうとか、そんなことができるのかしらみたいな気分も、
うん、そうです、そうです、
ありますよね。
あります。なんか今までね、そんなことをこうできると思わずに生きてきたからね、うん、そうだから、へーって感じです
ごい、うん、で実際 やられてみてどんな感じだったんですか。
そうですね、あのそれが10月の、私ちょっと見返してみたら中旬頃だったんですけど、
う
ん、
あ、そうだったの、うん、はいはい、
で、あ、そうですね、ニーナさんのその優しい語り口でこうリラックスして、
うん、
で、はい、自分の浮かんでくるままに、本当にいいですね、なんでその映像とかその言葉が浮かんでくるのかよくわかんないけど、とにかく出すままに出してって、
うん、
で面白かったですね、すごく、え、なんでこのそうそうそう、こんな言葉が出てくるのかなとか、
はいはい、
うん、未知なる世界でしたね、本当。
あ、やっぱそうなんだ、うん、あれって、
あ、そうそう、
1時間ぐらいおっしゃってましたけど、1時間ちょっとぐらい、
あ、以上だったかな、結構ですね、うん、気づいたらもうなんか時間が経ってて1時間以上だったと思うんですけど、はい、
あ、
うん、そうで、私、そうそうそう、うん、あっという間の時間の感覚がなかったです、その時は。
あ、そうなんですね。なんかそれで、その、はい、やってみて、
うん、
そこからやる前と、うん、なんて言うんでしょう、感じた変化みたいなのってあったりしましたか？
そうですね、今思い返してみると、
うん、
その日常に戻って、何かすごくアカシックアカシックって意識せずにナチュラルには過ごしてたんですけど、
はいはい、
うん、でもなんかそこから今までの流れっていうのがすごくいろんなことが躍動感あふれる感じで動いてきていて、
はい、
自分の現実っていうのがなんかいろんなことが起きて、でもそれはすごくいい流れで、
うん、
うん、だからそう、なんか、あ、すごい、確かにあの時から今までって劇的なこういろんなことがあったなっていう感覚はあります。
あ、やっぱりなんかの変化は感じてるってことなんですね。
そうですね、それがそのね、アカシックも一つのそのね、リーディングをしたことによって何かしらいい作用があったのかもしれないし、いろんなことが作用してるのかもしれないけど、うん、うん、でもなんかそうだな、その時より前と思うと、あ、なんか進んできてるし、いろんなことが、うん、嬉しいですね、なんて言うんだろう、そう、うん、
実際だって今日こうやって僕がリリアさんとお話できてるのも、もしかしたら何かつながってるとかあるかもしれないですもんね、そういう意味だとね。
あ、本当ですよね、本当ナチュラルすぎてわからないぐらいの働きだけど、
うん、
大きな力が動いてるっていう感じかもしれないですね。
ですね。だってね、うん、僕そのリリアさんのスタイフを見返していて、はい、一番最初の方からちょっと見ていった時に、最初の方ってまだスピリチュアル的なお話ってあんまりされてなかったように思ったんですよね。
あ、でもそうですね、うんうん、
でもそのもうちょっとずっとなんか無意識にだーっと進んでいった時に、ニーナさんのそのアカシックレコードリーディングをやられたっていう回があったから、あ、スピリチュアルのお話をリリアさんとできるんだって僕そこで気づいたんですよ。
ああ、はいはい、うんうんうん、
だからもしそれやられてなかったら、そういうのも僕も気づかなかったろうし、こういうお話リリアさんとできる人だって気づくのもっともっと遅かったかもしれないですね。
あ、本当ですよね。過去も今につながっててすごいですね、そう思うと。
そうだからね、なんかそうつながるんだなっていう気がしますよね、なんとなくね。
本当だ本当だ、今こうやって話してることも必然というか、
そうで、これがまたどっかにどういうねつながりになるか結果になるかわかんないけど、こうやって何かしらのお話をできるきっかけをもらえたっていうのはなんか嬉しいというか感じるものがあるなっていう気が本当にしますよね。
本当そうですね。まあなんかすごい鳥肌立ちそうですね。
だからそれね、だからこうなんだ、なんだろうな。だからそれをどう自分が捉えるかだけだから、これはたまたま僕がチャモリっていう番組をたまたまやってただけで、たまたまリリアさんとチャモリ出ますか、出ましょう、でこの日程になって、ね、たまたま、全部たまたまで済むならそれだけだからね。
なんか本当こうたまたまの中にすごい、もしかしたらなんだろう、宇宙の英知が入ってるかもしれないですからね。
そうそうそう、
うん、
それをどう考えるかだけで、これだけ気分が変わるんだったら、うん、もう一回だけどね、うん、いいなと僕は思います、うん、本当に。
私も同感です、
うん、ね、うんうん、でアカシックレコードのリーディングは、まあ、つながるというような、そういうことは、その一回、セルフリーディングをやった後は、継続とかはされたりしてるんですか？それとも、その一回だけ？
あ、そうですね、その一回ですね、私は。あ、
そうなんですね。
そうです、そうです。
そうなんですか。
うん。そう。なんかその後もね、進もうと思えば、いつでもこう、進める道は、ニーナさん開けてくださってますもんね。
あ、そうそう。がっつりコースっていうのが、その後にあるっていう、おっしゃってましたね。うん、3回コース。
チカラさんは興味持っていらっしゃるんですね。
僕はね、興味あるんですよ。だって、1回だけ試すだけよりも、もっと継続的にできた方がいいなって、僕は、もう今思ってはいて、ただまあこれからどう思うかまた分かんないけど、興味はやっぱりありますよね。
分かります。私もなんか今なんだろうな、いろんなことでバタバタしてるけど、なんかそのタイミングが来たらきっとナチュラルにそういう流れになるんだろうなと思ったり、
なんかね、
うん、
だからそうそう、無理強いもニーナさん全然ないし、自分で感じるようにどうぞ、自分のタイミングでって言ってくれてる感じも心地いいというかね、なんか、そう、すごく居心地がいい感じはしますよね、なんかね。
あ、します、します。なんか、
ね、
もし望むならいつでもどうぞっていう、そういう感じですもんね。
そうそうそう。
そう、それが素敵。うん、
ね。だからこのスタイフの中で僕が関わらせていただいているスピリチュアルのお話できる方ってみんなそんな感じなんですよ。居心地がまず抜群にいいというか。
ああ、わかります、わかります、うんうん、
なんかありますよね、なんか違うんですよね、その、受け答えというかお話ししてる感覚というかね、すごい。だからリリアさんもそうだけど、なんて言うんだろう、はい、ガツガツしてないっていうのかな、わかんないけど。
すべてを委ねてる感じかな。
なんか、
宇宙に。
そうかもしれない。だからそれをイメージしてる人としてない人で、なんか、そう、違うのかもしれないですね、感覚がね。
ああ、そうかもしれないですね。お互いにそれが自分の中の普通だから特に何も考えてないけど、
うん、
それを接した人がもしかしたらね、そうやって、あ、なんかやっぱりスタンスとかなんだろう、そういうのが違うっていう感覚があるのかもしれないですね。
ね。
うんうん。
なんか俺が言ってない感じというか、なんだろう、こうあるべきだみたいなのを言ってない感じというか、なんかフラットに接してくれてるっていうかね。
ああ、なるほど。
なんかそんな気がしますよね。
ああ、そうですね。心地いいです
ね。ね。で、実際、リリアさんは、スタイフで急にニーナさんと熱田神宮に行かれたみたいな回が僕目に入ったんだけど、もともとニーナさんとはお知り合いだったんですか？
ニーナさんとはですね、いえ、もともとは知り合いではなくて、
はい、
で 知り合って結構 短期間でお互いのお家がそんなに遠くないってことが分かって。
あ、そうなんだ。
うん、そうそう。で、それもですね、すごい縁だと思うんですけど、私がそのニーナさんの、はい、はい、住まわれてる方面に行くことがちょこちょこ機会があったりして、そのね、ずっと何年間もそんなことなかったんですけど、はい、たまたまいろんな流れで今そういう感じになっていて、
はい、
うん、なのでポンと会えちゃったんですよね。
あ、すごい。それもまた、まあ、偶然といえば偶然だけど、なんかすごいですね、それもね。
そうなんです、そうなんです。だからあ、これはもう会いたいなと思ったからすぐ連絡を取って、そしたら本当に会えてしまったという
なんかすごい
うん、
やっぱりそういうのはなんか感じますよね。なんかね、ありそうだって思う。
そうなんですよね。なんとなく自分でも、うん、あって思ったらすぐにやっぱレターしたりとかこう行動して、なんか今の気がするっていう感じで。
ああ。
そうそうそう、そういうのがありました。
なんかやっぱりそんな感じで直感を信じて動いてみるみたいなことが多くなったりしてます？
うん、それはあるかもしれないです。なんとなくこう自分で、あ、これ A かな B かなっていう時も、
うん、
やっぱしこう動いた方にこうなんていうのかな、いいこう感覚があるのであればもうすぐ動くみたいな。
ああ、
うん、うん、
それはやっぱりスピリチュアルのことを意識し始めてからそういう風になっていったんですか？もともとそういう方だったんですか、リリアさん？
あ、そうですね、そう言われていますと子供の頃からこうなんかそうだなあ、あ、これって思ったら動くようなところはありましたが、
うん、
うん、その中でもいろんなこう直感とかそういうものを知って、でよりそうだな、うん、必要な時はすぐ動くこと、そんででも逆に、あ、ここは待つっていうところでは待つとか、
うん、
その辺の切り替えっていうのは本当自分の感覚ではあるんですけど、
はい、
うん、そういうのは、うん、意識してるかもしれない。あ、今だって思った時はとりあえず動くみたいない
いですね、なんかそういうのね。
うん、そうですね、なんか本当そうすると次の展開が、え、こんな展開がみたいな感じで進んでいくんですよね。
ああ
、うん、そう。
それって後から気づきます？なんて言うんだろう、
そう、うん、うん、あ、そのあ、ピンときた時点では気づいてないけど、
そうそうそうそう、どっちが多いんですか？
そうですね、もう今の感覚で進んでたら自然とそういう風に道が開かれるっていう感じなので、
うんうん、
なので先の予測っていうよりは今この目の前の選択をどっちを選ぶかっていうところ、うん、そこから一歩進みました。じゃあ次で、そこでも自分がピンとくる方を選んで進んでいくっていう、その連続、うん、で自然に道ができていくっていう感じですね。なんか先のことってね、予測してもその通りにならないことの方が多いというか、うん、そう、あの予想外の展開ってつきものなので、
はいはい、
うん、そうそう、だから今この瞬間を大事にしていけば常にそれが自然とこうね、うん、前進することになるっていう感じがしますね。
ああ、なるほどな。で実際にそれ、うん、そういうふうにやっていったところいい方向に行ってるって実感もあるっていう感じですかね、うん、
そうですね、うん、そういう時間があります。うん、
えー、やっぱそうなんだ。そういう意味だと、そう、日々、なんだろうな、今、日々、リリアさんが意識してやってることってあったりします？まあ、無意識に今やっちゃってるってことなんかわかんないけど。
ああ、意識してか、
うん、
なんだろうな、うん、やっぱりなんだろうな、その自分の軸をありがとうっていう軸に置くっていうのは、大切にしていて、
はい、
うん、やっぱし、ね、人っていうのは揺らいだりとか反省したりとか、うん、それは自然なことではあるんですけど、
うん
うん、でもやっぱりなんて言うんだろう、全ての出来事ってこうありがとうに返っていくっていうんですかね行き着くところはそこかなって思うと、
はい、
うん、なるべくなんて言うんだろう、例えば子供とかね、今あのティーンズでこう、ね、あの自立期っていうのは、うん、親より友達みたいな時期で、
うん、
こう親に自由なことを言ってきたりするんですよね。
そうそうですね。
そこでなんか自分がその子供のそういうのに引っ張られちゃうとというか、で、うん、影響とそっちにわーって言っちゃうんですよね。
はいはい。
だからそこをですね、こう自分の軸っていう風にそこを意識すると、 なんかもう揺るぎない自分っていうのかな子供がなんて言ってきてもなんかもう軽やかに流せちゃうそういう自分も発見できたりするので、
あー、うん、そっか、
うーん、なのでそうだな、その時と場にもよるし、で自分に余裕がない時はそうねとも限らないかもしれないけど、うん、でも、うん、できるだけなんていうのかな、自分自身の心の中は平安でいた方が幸せなので、
はいはいはい、
うん、なのでこうまあ乗り波を乗りこなさないけど、子供の言うこともあこんな時期もあってこの時期を迎えてるってことは無事に成長してるなぐらいの感じで、ね、うん、そんな感じでもう行った方が自分は楽だし、なんか子供にとってもうん、まあ長い目で見たらいいだろうしっていうのはあったりとかして、
はいはい、
うん、はい、なのでそうだな、自分のありがとうの軸を大切にしたいなとは思いますね。
あ、うん、あ、そっか、今のお話伺ってちょっと思ったのは、本当にその、はい、自分の軸っていうことがすごく今ピンときたんですけど、なんて言うんだろう、はい、前にマサエさんとニーナさんとシンさんで3人でコズミックライブの中で他人軸、はい、自分軸とそれをチョイスした軸とっていう3つのお話確かされている中で、あの、うん、やっぱり他人がどうだからどうっていう他人軸のよりも、もちろん自分がどう思ってどう行動を判断するか、うん、自分軸の方がいいっていう話があった中が多分ね分かりやすい気がしたんですけど、
うん、
多分このスピリチュアルのお話って自分が軸なんだと思うんですよ、うん、僕やっぱり。
ああ確かにそうですね、うんうんうん、
なんかいろいろ概念的にはアカシックだったり宇宙のパワーだったり、うん、あなんか、うん、なんかな大丈夫ですか、なんか何なりました、
あ11時の
時、あ11時いいですね、うん、
バックミュージックが
はい、じゃあちょっとバックミュージックの中でお話しすると、だからいろんな概念はスピリチュアルの中にあっても、はい、結局僕最近ねそれって自分の中のことな気がちょっとしてて、
うんうんうんうん、
だから何かから自分が受け取ったり誰かに何かを言われるっていうよりも、
うんうん、
全部自分がどう思うかだというふうに思うと、うんうん、今のリリアさんがおっしゃったリリアさんとしてはそれが自分の軸がありがとうになっているし、他の人にとっては多分他の何かが軸になってるだろうし、とにかく、まあ、自分がそれをどう捉えるかどう思うかによって、それがしっかり、なんていうのかな、しっかりする一個の手法みたいな感じでスピリチュアルっていうのがある気もちょっとね、してきているんですよね。
ああ、そうですね。もう究極のことを言えば自分が心地よく生きる、まあ、術というか、あの工夫というか、
そうそう、
うん、
で
うん、
それで何かを見えたり何か感じれる人ももちろんいるだろうし、それを感じれなくてもなんか概念としてそう意識している人もいるだろうし、うん、いろんな状況だろうけど、とにかくなんかそういうものな気がちょっとね少しずつしてきた気がしますね。
うん、そうですね、やっぱりなんか人生一度きりなので、うん、どうせならね、あの幸せに自分自身が、ね、幸せ感じられた方がいいから、その自分が心地いいもう思考とかね、うん、そういうのをどんどん取り入れていくとハッピーですよね。
そうそうそうね、で、うん、結局、うん、ハッピーになるのが一番いいですもんね、どうせなら。
そうですそうです、うん、どうせならね、うん、
ハッピーじゃないよりハッピーの方がいいですもんね
そうそうそう、本当そう思います、うん、
ああそっかそっか、でもじゃあリリアさんはそうですね、ありがとうを軸に今、うん、
はい、
持って生活しているって感じなんですね。
そうですね、うん、うん、そんな感じです、うんうん、
いや嬉しい、でもうねリリアさんとこういうお話してるとその雰囲気がやっぱり感じてきますもんね。
あ本当ですか、嬉しいな、うん、
すごい居心地がいい、
うん、本当ですか、うん、私もチカラさんなんかとてもこうあの、うん、話聞いてくださるから嬉しくって
ありがとうございます
こちらこそありがとうございます。
そしたらそっか、そうでちょっとじゃあもうねそろそろ最後の方のお話になっちゃうんだけども、リリアさんにとって、はい、まあいろんな捉え方あるでしょうけど、大きく言ぼやという質問になっちゃうけど、スピリチュアルってリリアさんにとってはどんなものでしょうか。
そうですね、私にとってスピリチュアルっていうのは もう本当にごく自然な人生の一部分で、
うんうん、
なのでまあ衣食住とか自分の中の思考の一部、本当に特に、はい、うん、特別な枠は特になくて、なので、うん、本当にそうだな、さっきの花束のお話じゃないですけど、
うん、
その自分が持ってる人生の花束の中の一本って感じかな。
あ、まあ、分かりやすいですね。なんかその絵が浮かびますよ、なんか花束の絵が。
あ、本当ですか、うん、そんな感覚なので、うん、本当に自分の中の一つのナチュラルな、はい、自分の人生の彩りの一つですね。
あ、いいですね、彩りの一つっていうのがすごく分かりやすい気がする。
あ、本当ですか、うん、よかった。うん、
いや、そっかそっか。
分
かりました。じゃあ、
はい、
じゃあ次でもう最後のご質問なんですけど、はい、リリアさんが今今後やりたいことや目標などもしあれば、あとこれ聞いてくれてる方に何かお伝えしたいことがあったりすれば、はい、最後に一言いただけますか。
はい、あ、そうですね、今一番身近なことで言ったらやりたいこととしては、
はい、
はい、2冊目の Kindle 本出筆そろそろ始めたいなと思っていて。
おお、すごい。
ありがとうございます。あの1冊目はですね、去年の12月24日に出して、それがそう、運命の出会いは9年越しに迷い降りた、今一筋の光を求めているあなたへっていうタイトルなんですけど、
はい、
はい、この本もですね、私の人生の棚卸し、なんか今までのこういろんなことをこう書いた本で、うん、で、そうそう、それで2冊目どんな感じでいこうかなって今考えているところ、
はい、
うん、っていうことと、あとはですね、私、あ、なんかいろいろ話しちゃいそうなんですけど。
あ、いいですよ、いいですよ。
あ、ですか。あとは、翡翠小太郎さんが好きで、
はい、
なので、はい、翡翠小太郎さんの講演会行ってみたいなっていうのを思ったりとか。
その翡翠小太郎さんって、ごめんなさい、僕存じ上げない方なんですけど、どういう 分野の方なんですか。
あ、もうぜひおすすめですよ。それこそスピリチュアルな感じと。
あ、そうなんだ。
うん、翡翠小太郎ってひらがなで YouTube で検索しても出てくるし、本もですねたくさん書いてらして。
あ、そうなんですね。
そうです、もう力さん、これも何かの機会なのでぜひ。
あ、ありがとうございます。ちょっと見てみます。
はい、そうですね、うん、で、あとはそうですね、私の長い視点から見た夢っていうのをお話しさせていただくと、
はい、
はい、私あの自分の人生の経験を生かして、でこれから全国飛び回って講演会できるような自分になれたら幸せだなって思ってるのと。
おお、それはど、何系のお話の講演会を考えてらっしゃるんですか。
う
ん、
そうですね、その、ま、一つの、ま、スピリチュアル要素もあっても面白いかもしれないし、
はい、
あとは自分の人生で、私自分の人生、言葉っていうことをとってもテーマとしてピンときていて、
はい、
うん、そうなので、その人生って言葉に、ね、あの助けられたりとか、こんな言葉でこんな風に幸せな道が開かれるんだよっていうことをお話できたりとかしたら幸せだなって思いますね。
はいはい、あ、すごい。ね、僕リリアさんの Kindle 本年末に出されたやつを全部はちょっと読めてないんですけど、ちょっと拝見させていただいたんですよ。それはこの、はい、チャモリーでお話ししようって言ってもらう前だったかな。あのスタイフでちょっとリンクがあったので拝見したときに、僕ね、
はいは
い、いや、リリアさんってすごい文才がある方だなと思ったんです。あの文章が、なんて言うんだろうな、僕も自分で今小説を書こうとして書いたりしてるんですけど、
はい、
すごいね、リリアさんのお話の書き方がすごく綺麗というか、分かりやすいというかね、あ、すごい文章書く方だなと思ったんですよ。はい、
嬉しかった。
だから今、うん、言葉っていうもの自体について重きを置いてるっておっしゃってたから、あ、だからかと、なんか感じましたね今。そっか。
あ、本当ですか。うん、あ、そう、子供の頃から言葉っていうものが大好きだったんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんです、言葉がとても好きで。
だからかも。あのお話は、空想のお話じゃなくて、ちゃんとリリアさんの実体験のお話だったから、いろんな、はい、あの、なんて言うんだろう、フィクションのお話、ストーリーっていう読み物ではないんだけど、でもね、言葉の使い方だったり、うん、文章の書き方みたいのがすごくね、うん、あ、すごい方だなと思ったんですよ。う
ん、本当ですか、ありがとうございます。
うん、あ、うん、じゃあ言葉っていうものに何かリリアさんは あるかもしれないですね、そういう意味だとね。
そうですね、私多分、うん、今世言葉っていうのがキーワードになってる気がするので。
ああ、そういうことか。
うん、
あ、だからさっきご自身の柱にありがとうを置いてるっていう、そのありがとうっていう言葉も何かあるのかもしれないですね、そういう意味だとね。
あ、そうですね、このありがとうってなんかもう世界でも一番波動が高いぐらいの言葉って聞いたことがあって。
ああ
、だから日本語、日本人に生まれて日本語ってすごく奥深いし繊細な言葉なので、
はいはいはい、
その言葉をね、母国語として使って表現できるっていうのは幸せなことですしね。
あ、そういう意味だとありがとうって例えば英語で言ったらサンキューだったりとかってあるけれども、うん、ありがとうっていう日本語のありがとうのリーガーと 5文字が波動が高いって言われてるってことですか、うん、日本語としての
そうそう、ありがとうございますとか、あの、はい、ね、もちろんそのありがとう、世界各国のありがとうっていう、ね、気持ちを乗せるっていう意味ではすごく全部波動が高いとは思うんですけど、
はい、
その日本語のありがとうございますってすごくその波動が高いって何かで聞いたんですよね。
すごい、
うん、そうそうそう、だから、なんか普段こう使ってる言葉だけどそれってすごくなんて言うんだろう、その場を高めてくれる言葉なんだと思いますね。
あ、もう僕もありがとう使うようにします、もっと
使ってください、たくさん、うん、
ありがとうございます、今日本当に本当にありがとうございます
ありがとうございます、
いい言葉いただいた、いや本当にありがとうございます。
あ、こちらこそです、ありがとうございます。
すごい、また今度そのじゃあ言葉っていうものについてとか Kindle 本について僕も、はい、書き物をちょっと今ね力入れたいなと思ってはいたから、うん、そのあたりのリリアさんがこう思ってるものっていうか、うん、書くときにどういうふうな思いを込めているみたいなとか、いろんな多分あると思うので、なんかそういった執筆活動についてのお話も、はい、ぜひちょっとまた別の機会でお話しさせてください、うん、はい、ぜひ。
あ、ぜひぜひお願いします、楽しそうですね、うん、
ありがとうございます。じゃあ今日はちょっとお時間来てしまったので、はいはい、うん、今日はここあたりにさせてください。じゃあ、次回のお友達紹介をリリアさんからいただきたいんですけども、次回はどなたをご紹介いただけますでしょうか。
はい、次回は、スタンド FM のお仲間の小野さんをご紹介したいと思います。
あ、ありがとうございます。小野さんですね。なんかそっか、小説つながりというか、ちょうど今すごいですね小野さんねこのタイミングのこの流れのお話で意図してなかったけど、
そうね、すごい、そうそうそう、すごい小野さんすごい小説書かれますからね、素敵な、
すごいですよね、あれも僕毎回楽しみにしてるけど、すごい、
わかります。
じゃあいい方ご紹介いただいてありがとうございます。じゃあちょっと小野さんを呼んでみます。
はい、
小野さん。
はい。
ありがとうございます。つながりました。じゃあ、早速、いつもの下りをやらせていただきたいんですけれども、来週のチャモリのテレフォンショッキングは出てくれるかな？
いいとも。
ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、今日のチャモリテレフォンショッキングゲストは、リリアさんでした。ありがとうございました。
塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、楽しかったです。
僕も楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテテテテ